ドリームキングダム。
この番組は音楽の街川崎を盛り上げていきたい、若いミュージシャンのために音楽を届ける場所を作りたい、音楽で一人でも多くの人とつながりたいという思いを乗せて、誰もが身近に感じられるプラットフォームな時間をお届けする番組です。
この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階にございますサテライトスタジオより生放送でお送りしております。
こんにちは。
時刻は11時を過ぎました。本日この時間はドリームキングダムをお送りさせていただきます、
はい、
パーソナリティのモデルのドリーと、
はい、シンガーソングライターの坂上智則です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、素敵なゲストをお迎えしてこのお時間30分間楽しんでいただきたいなというふうに思っております。はい、今日なんですけど、この春4月からですね、川崎FM に
もう落ち着いていきましょうね。う、久しぶりですけど、ね、我々ね、はい、
そう、私たちね、ちょっと川崎 FM は久しぶりなんですけど、この川崎 FM で番組を持たれる予定の方にゲストにお越しいただいております。
お、
はい、さてどんな方、
そしてね、どんな番組のお話になるかっていう感じですかね。
はい、
うん、
まあ詳しい話はね、いろいろと本人からね
聞かせていただいてと、
はい、いただいてということで、まずはですね、オープニングとしまして、
はい、じゃあちょっと、
はい、曲を1曲かけていきたいなと思います。
はい、私坂上智則のウィッシング聴いてください。
ともりのウィッシングをお聞きいただきました。それではここからゲストの方をお呼びしたいと思います。
はい、
はい、まず前半はもう見てるだけで目の保養の方をねお呼びさせていただきたいと思います。
はい、
アーティスト、そして音大生、被写体モデルをされていらっしゃいます成瀬ゆらさんです。こんにちは。
こんにちは。はじめまして、ラジオのお聞きの皆さん。音大生で作曲専攻でクラシックを勉強しながらシンガーソングライターと被写体モデルをやっております成瀬ゆらと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。
いや、なんかいろいろ聞いた、もう情報量がいっぱいある
まだ4つぐらいしかなかった、
は
い、
でも引き出しが多いってことですよね、それだけね、うん、はい。で、4月からね番組を持たれるということなんですけれども、この番組っていうのはどういった感じの番組ですか？
はい、私はラジオ番組初めて持たせていただくんですけども、まず皆さん、多くの人に私のことを知って いただけるような番組にしていこうと思っております。
はい、成瀬さんのことをみんな知ってくださいということで、はい、どういった切り口で知っていただく形になりますか？
はい、音大に通って音楽の勉強をしているので、自分で作った音楽を聴いていただいたりだとか、シンガーソングライターとしても活動させていただいているので、自分で作ったポップスの曲だったりとかを聴いていただきながら自分のことを知っていただけたらなと思っております。
はい、なるほど。なんか音楽系の楽しい番組になりそうですね。
はい、
はい、なんかその中で挑戦しようと思ってらっしゃることってあります？
挑戦ですか？そうですね、自分ショールームで配信をさせていただいてるんですけど、配信だとこうコメントと対話しながら話せるんですけども、30分間自分一人で話さなくてはいけないので、そこをこうどういうふうにこう飽きさせないように話すかがとても挑戦だなと思っております。
はい、そうですね、はい、夢を叶えることができる配信アプリショールームっていうのがあるんですけれどもね、私たちそこで、お会いしてアバターと本人とっていう形でねお会いしてたっていうのがねきっかけではあるんですけれども、はい、そういった活動もされつつ、はい、今度はですねリアルに皆さんのお耳に届く公共放送で、ね、はい、お届けするということですね。
はい、
はい、今は、まあ、いろんな引き出しがある成瀬ゆらさんなんですけれども、音大生ということで、はい、音大で勉強されている内容っていうのはどういったことなんですか？
はい、主に自分が専攻しているのは作曲専攻なので、楽器を使ったりっていう弾いたりということはないんですけども、楽譜と向き合いながら本当にこう自分一人でスコアだったりパート譜だったりをこう書き上げるところから DTM の使ったオーケストラレーション等の作曲まで全てを こなせるような作曲を目指せる勉強をしております。
なんか作曲っていうとね、私のイメージだとパソコンがちょっとまだつながらない世代なんですよね、
はい、
やっぱり生バンドで弾いたり、はい、オーケストラ吹奏楽で弾いたりっていう形なんですけど、
はい、
最近はその学校で DTM というパソコンを使った打ち込みも学ぶということなんですね、
は
い、
そうですね、もうほとんどのやっぱ生音にはかなわないところはあると思うんですけど、ほとんどの楽器がやっぱりもうすでにこう録音されたような楽器の音色をこう音に合わせてこう自分で生音に近づけてこうちょっとずつ調整していくような微妙な微調整だったりとかも全てパソコンの上でできてしまうので、そういうところも学んでいっています。
すごい、まあね、パソコンできなきゃいけないのね、音楽やる人は今後私には、ね、音楽もまあできね、楽器もできないけどパソコン作業難しそうでなかなか手が出ないですけれど、
はいはい、
もしかしてその作曲された曲をね、そのこの番組内で、はい、ラジオの番組を持たれたら放送するっていうこともあるんですよね。
はい、はい、あります。その音楽学校とかでやっぱりその課題でこういったモチーフで曲を作ってくださいっていうのももちろんあるので、そういった学校の課題の曲も聴いていただけたらなと思ってます。
じゃあどうします、成瀬ゆらさんの成長過程みんな見守るそんなラジオになるんじゃないですか
ちょっとずつクオリティが上がっていく様をちょっと見ていただけたら嬉しい
です。今週のクオリティ幅広くなったよみたいなのとかね、
はい、
聞いていただけるんじゃないかなっていう思います。
はい、ぜひお願いします。
なかなかそういうのってね、はい、配信アプリショールームの方ではやりにくいことです
よ、ね、はい、こうもうパソコンでもうそのまま流すしかできないので、やっぱり CD とかだとちょっと音質のいい状態で流せると思うので、その方がいいかなと思ってます。
はい、ぜひお聞きいただきたいと思います。
今までてか現時点でその学校の課題では何曲ぐらい作ったんですか？
いや、そうですね、いっぱい作ってて何曲って数えたことがなくて、
そんなにたくさん
はい、こうフルでこう5分とかもっと長いのももちろんありますし、例えばその、まあ、A メロ B メロとサビの1番分だけとか、本当にモチーフ超短い1分もないようなものとかもこうイメージしたもの全てこう詰め込んでいってる感じなので、何曲はちょっと数えたことないです。
なるほど、はい、でもじゃあここで流したいなっていうところは、はい、もう全然ネタには困らないぐらいいっぱいある
いやもちろんもう毎月毎月新しい曲が作っていくので、もうストックはいっぱいある状態ですね。
なるほど、
はい、すごい。まあでもね、たまには立ち返って、はい、私が初めて作曲した曲ですとかねで今これをアレンジし直したらこうなりましたとか
いいですね、
結構面白いと思うんですよね。
封印ですよ 最初に作った曲なんて、
でも1回だけしか流さないでもう絶対二度と流しませんのでっていう神回になるかもしれません。はい、まあ、すごく楽しみにしております。それでね、音楽活動もされてるということで、あの歌も歌われていらっしゃるんですよね。
はい、
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 それはあの今のところは CD 音源化はされてはない、はい、
まだしてないんですけど、はい、あの今後やっぱりライブ活動していくにあたってこう CD をやっぱ手に取っていただけるようにしたいなと思ってるので CD 化もあの考えてます。
はい、今後そういった告知の方も、はい、されていかれると思います。そしてですね、今後あのライブに出られる予定もあるんですよね。
はい、
はい、告知の方をこちらでぜひお願いいたします。
はい、あと1月21日に、ドリームキングさんの方での主催されている、スロープです。
そうですね、簡単にありますサウンドギャラリースロープという場所で開催させていただきますね。
はい、はいはい、
ドリームキングダムマンスリーライブボリューム3の方に、はい、毎月開催させていただいてるんですけれども、そちらの方に成瀬由良さんご出演いただきますね。はい、はい、その他はございますか。
はい、あと2月26日の日曜日に、池袋のオンリーユーというライブハウスで、うんうん、あのライブをさせていただきますので、そちらの方もぜひよろしくお願いします。
はい、ぜひぜひご注目ください。そういった情報の方はどこで見ることができますでしょうか。
はい、ツイッター、主にツイッターの方で告知をさせていただいてますので、成瀬由良で検索していただくとアカウントが出てきますので、ぜひフォローの方もよろしくお願いします。
はい、ぜひツイッターで成瀬由良さんを検索してください。成瀬はね、平成の瀬に、
はい、
瀬はあの年の瀬の瀬ですね。
はい、そうです。
ひらがなでゆうら、はい、成瀬由良さんでぜひ皆様検索して最新情報をゲットしてください。
はい、
はい、こちら川崎 FM で放送されるラジオの内容もね、いろいろと今後決まってくると思うので、
はい、
ぜひ新着情報も皆さん確認していただきたいと思います。
はい、
はい、前半のゲスト成瀬由良さんでした。ここからはですね、成瀬由良さんが作詞作曲された曲をお聴きいただきたいと思います。成瀬由良さんで答えを描いて。
という楽曲でした。はい、後半戦のゲストお招きしましょう。 ISO コンサルタント、そしてシンガーソングライターの TY としても活躍されていらっしゃいます山岸徹さんです。ようこそいらっしゃいました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、今回ですね、シンガーソングライターの TY さんとしてはよくいろいろとね、ご一緒させていただいてるんですけれども、今回ご本名の山岸徹さんとしてラジオをやられる、はい、その背景はどんなものだったんですか？
はい、そうですね、まあ、最初はですね、個人でラジオ番組やってみないかっていうふうに誘われたんですけど、はいはい、本業の方が結構忙しくてですね、うんうん、とても個人でラジオやってる暇はないと、でも興味はあったんですよね、うんうん、でせっかくなので、まあ、本業の方の、まあ、会社の方としてラジオ番組の契約をさせてもらえないかっていうような、まあ、ちょっと
会社を巻き込んでしまう
巻き込んでしまったっていうですねまあそういうのがありまして、うん、まあ、本業の方のですね ISO コンサルタントとしての、番組の、まあ、やれればいいんじゃないかなっていう、そんなところですね。
はい、ISO コンサルタントっていう言葉が出てきましたけど、ISO って何ですか？
ISO とはですね、インターナショナルオルガニゼーションフォースタンダリゼーションっていう、の頭文字を取った。
何ですって、もう一回お願いします。
インターナショナルオルガニゼーションフォースタンダリゼーション、まあ、日本語ですので、日本語ですと国際標準化機構という言葉があります。
国際標準化機構、この方が分かりやすい
な。そうですね、でこれはですね、国際的に、物とか何か運用の仕方とかの、やり方というものを、国によって別々のものにしないで、世界各国で共通化しようと、輸出入っていうのは結構増えたじゃないですか、やっぱりですね、経済の発展に伴ってですけども、例えばですけれども、皆さん海外旅行ってされたことありますよね。
はい、
ね、うんうん、クレジットカード使ったことありますよね。
あります。
海外クレジットカード普通ですよね。
ですよね、うん、例えばうちの国はクレジットカードは10センチですとかって言われたら使えますかっていうところですよね。日本で普段使っているクレジットカードとかっていうのもよその国に行ってもちゃんと使えますよねって、うん、でこれは ISO 国際標準化機構が、世界各国でクレジットカードのサイズっていうのはこれにしましょうっていう風に決めてるから
なんですよ。知らなかったです、ね、たまたま同じぐらいの高いみたいな風に思ってましたけど、
ね、
言われてみればね、
海外って信号の色が実は青が止まれて赤が進めだったら大変なことになりますもんね。
そうです、そうです、そういうのとかですね。あとはですね、非常口のマークで緑色で白でこう人が逃げるマークとかってあったりとかするんですよ。
はい、
あれって海外旅行された時に、非常口のところにマーク同じのが貼ってあったのを見たことないですか？
ありますね、確かに分かりやすいというか、
そうですね、
馴染みのあるマークですよね、世界中。
例えばですね、緊急事態が起きた時にうちの国では非常口のマークは違う形してますとかだったら、三角形ですとかって話とかになったら、どこが非常口か旅行客は分かんないですよね。
確かにそうですね、
でそれになると困るので、非常口のマーク、まあ、さっきのクレジットカードの話じゃないですけど、ああいうものはですね世界各国で共通化されてます。でそれを基準を決めてるというのが ISO なんですね。
はい、大事な仕事ですね、これは。
でさっき申し上げましたように、そういうものに対する、国際基準と、それから会社などの組織の運用に対する、基準、これも ISO で決まっているものがあります。例えばですね、PDCA サイクルなんて言葉聞いたことないですか？
プラン、
プラン、ドゥ、チェック、アクト、会社がですね、経営を行っていくにあたって、まず計画を立てて実行して問題点を見つけてそれを改善すると、それを PDCA サイクルって言うんですけれども、これを基本とした会社の運営の仕組みっていうのも実は ISO の中で決まってます。で、4月からですね、まあ番組ちょっと、まあ予定のところではありますけれども、例えばですね、安全な食品を、皆様が食べられるのは、 こういった ISO をもとにしてですね、ISO の認証を取得した企業様が、その中に取り入れている食品安全の HACCP っていう仕組みがあるんですけれども、
HACCP、
HACCP、またちょっと単語が用語が出てきちゃいましたね、
うんうん、
ハザードアナリシスクリティカルコントロールポイントっていう、日本語で言うとですね、危害要因分析重要管理点っていうんですけどね、アポロ計画って聞いたことある、
まさに、
宇宙のですね、 あの時に設計されたやり方なんですけども、昔は食品というのは、例えばですね、食品同じものを100個作りましたと、でそのうちの1個だけを検査しましたと、合格しました、なので、99個は安全なものとして出荷されてたと。
なるほど、
けれどもですね、例えばですけれども、99個のうちどれか1個にバイ菌が入ってましたと、それ見逃しちゃうことってありますよね、多分1個だけしか検査しないとなると、
抜き取り検査みたいなものだったらそうなります
ね、たまたまいいものを選んだかもしれないですもんね、
そうなんですよ、
検査的に選んでしまいますね、これはいいやつ、
でこれは 100% 安全な食品を作るっていうのは無理だと、いうことで、その作業工程ですね、原材料を受け入れて保存して、その次にカットして、また洗浄して焼いてとかって、そういういろんな作業工程があると思うんですけど、それぞれの作業工程ごとに、どういう、危害要因、例えばここで人の手由来で病原菌が入りますとか、いう可能性があるんだったら、じゃあそこで手洗いとかしっかりする手順にしようとかですね、そういう、手順ごとの衛生管理の仕方っていうのを決めることによって、100% 安全な食品が作れると、そういうのをですね、この HACCP っていうんですよね、で、そういうのをですね、取り入れている、ISO っていうのも実はありまして、でその、ISO を取得した企業様とかにですね、ちょっとお話をしていただきながらですね、安全な食品を作るにはどういうふうにしているのかとか、そういうのをですね、皆様に、視聴者の方々にご理解いただくようなですね、そんなですね、番組ができればいいかなと思っております。
なるほど、
はい、
なんか私たちね、何も考えずに、例えばね、ここの隣とかにコンビニありますけど、おにぎり1個買ってきて、口に入れて何も問題ないのは、そういう手順があった上で安全に食べられている、ね、ということなんですよね。
そうですね、
当たり前っていうのを作ってくれるっていう、そういうことなんですよね。
まあですね、
すごい、なんかすごく興味が湧いてきました、はい、そんなね、山岸さんなんですけど、昨日もちょっとなんか忙しかったりとかしましたけど、お仕事忙しいでしょ
う。そうですね、やっぱり企業様に足を傾けて行ってですね、支援させていただくっていう、そういう仕事してますので、出張だらけですよね。
ですよね、はい、そういうふうにね伺っていたんですが、その傍らで音楽活動もされていてはい、今日ねエンディングにその TY さんが作詞作曲された曲をね、はい、はい、その番組の最後に流させていただこうと思ってるんですけれど、
はい、
はい、音楽活動とその会社員としての両立ってどういう風にされてます？
そうですね、やっぱり今 DTM ってことで、
DTM、 成瀬さんのところに、ね、出てきましたね、
パソコンで結構簡単に打ち込めますんでね、そういう意味ではスーッと作れると、いうことから、もう本当に空き時間使って、例えば1日30分なら30分って決めて、で1フレーズだけ作ろうみたいな、そんな感じで曲作りをすると、1ヶ月に1曲ぐらいはなんとか作れるかなみたいな、
すごい
感じでやってますね。
効率人間ですね、
PDCA
それこそ計画して実行するまでが、
そうですね、
はい、大事ですね、
PDCA ですね
はい、じゃあ毎月とか、定期的に新曲も生み出されているということですよね。
でも最近はあんまりやってなくて、去年の夏ぐらいに作ったのが今最後になっちゃってるんですけど、私ね、歌詞作るのが苦手でしてね、
歌詞
メロディーはさささっといく方なんですけど、 何か歌詞書こうかなって悩みます。
すごいわかります。
成瀬さんもうんうんって言うね。そうなんですか。やっぱり歌詞、曲は生まれても歌詞が難しい、
はい、歌詞書いてもこのメロディー合わないなと思って結局却下とかになって、はい、進んでないですよね。
あ、そうなんですね。今日エンディングに流す曲には、歌詞は
あ、ついてます。
ついてます。
実はこれ、シンガーソングライターとして一番初めに作った曲なんですけれども、
あ、はい、
まあ、今年最初から一からまた見直してやっていこうという意思を込めてちょっとこの曲にさせていただきました。
はい、ぜひぜひ番組の最後までね、はい、聞いていただいてお楽しみいただければと思います。はい、では時間になりましたのでこちらで、本日の2人目のゲストは山岸徹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
番組はエンディングとなりました。あっという間の15分間。はい、残りの時間はですねこちらドリームキングダムの番組なのでドリームキングダムのライブ情報などを告知させていただきたいと思います。はい、まずですねこの春5月に超でかいもう大きいイベントがあるんですよ。はい、5月22日、うん、川崎にあります大きいライブハウスクラブチッタ、
クラブチッタ、
はい、にてですね、ドリームキングダム16周年記念ライブ王子復活というイベントを開催します。そこにですね今日ゲストにいただきました成瀬由良さんにもですね、はい、出演することが決定しているということで、はい、またいろんなね他にも
会場は広いんでねたくさんチケット取らないとですよ、はい、
そうです。ぜひそしてドリームキングダム所属のサリも出演させていただきます、はい、他たくさんね、決まってきていますのでぜひドリームキングダムの情報をゲットしていただきたいと思います。そしてですね、今月もライブがございます。1月21日サウンドギャラリースロープ成瀬由良さんこちらも出演していただきますけれども五反田にありますサウンドギャラリースロープにてドリームキングダムマンスリーライブボリューム3、そして2月25日にはクラブチッタアーティックの方でもドリームキングダムマンスリーライブボリューム4を開催させていただきます。目白押しですのでね、
はい、ライブをねたくさんやっていきますね、はい、ドリームキングダム、
ぜひこれからもご注目ください、
はい、
それでは今日のエンディングのご案内です、うん、今日のエンディング曲はゲストの山岸さんがシンガーソングライターとして作詞作曲された曲の中から音楽ユニットアロマの演奏による季節の終わりにお送りいたします。ドリームキングダムは夢に向かって頑張る人を応援します。それではさようなら。